さて、人にぞっこんのコーナーです。毎月1回お送りしているのが、静岡市の葵区にあります朝畑遊水地を舞台に、ベーテル朝畑という構想のために活動している皆さんのご紹介のコーナーなんですが、今回、まあ、ひょっとしたらこの人がきっかけではないかという方に来ていただいています。元になりましたね、
はい、
はい、静岡県の職員でいらっしゃいます大石森信さんです。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
いいんですかね、まあ、あの号令をかける男で。
あ、いいですね。
合ってますか。
司令塔、総合司令塔ですね。
そういうことですよね。はいはい、県で言いますと、朝方遊水地についてのいろんな権利を持っているのはどういう部署になるんですか。
はい、治水の管理として静岡土木事務所が、うん、やってるってことですね。で、
水を管理するために。
そうですね、水っていうか、まあ、あの総合治水ですよね、
はい、
治水場を管理しているのが土木事務所で、
うんうん、
その土木事務所のところの遊水地をその公園にしていくっていうのが静岡市ですね。
いや、役割がいろいろ分担されてるってことですか。
治水優先なんですけど、うん、まあ、公園事業のお金も今入って、あの第一国ってところで公園にしていくっていうことで、うん、今進んでますね、事業は。
ですから、まあ、ボードウォークができるようになっていたり、釣りをする人たちがいたりっていうところもあるんですけど、その今コークっていうお話が出ました。朝畑遊水地広いんですよね、
うん、そうですね、全部200ヘクタールですね、
ですからそのいくつかに分けてあるわけですね、コークという場所が。
コークはあれですね、第一コークから第五コークまでありますけど、うん、
はい、
あの静岡市が公園とするのは第一コークと第三コークというのでやるってことになってますね、う
ん
う
ん、はい。
で、第三コークっていうのが今ベーテルがあの一番活動しているのが第三コークで、流通センターの前と、
うんうん、
で静岡市さんが今後やっていく先にやっていくのが第一校区の、浅畑小学校寄りのところを公園にしていくという計画ですよね、う
ん、はい。で5まであるって話だったんですが、この区分けっていうのはどういうふうになされてるんですか。
いや、これは昔からの農地の方で、農地改革の頃農地で第一第二って名前が残ってたんですよね、
うん、
それをそのまま利用してるんですよ。
へー。
だから新しい名前をね考えようとかっていうの動きもあるんですけど、うん、なかなか、皆さんがその方が地元の人は分かりやすいから、そういう形になってるってことですね、
うん、
だから名前を変えてもいいと思いますけど、
うん、はい、それぞれ地目って何になってるんですか。ここは、
水田ですよね、田んぼとかになってますよね。
水田等、
うん、そうですね、
まあ、農地改革って話が出ましたから、はいはいはい、農地としての扱いだったんですね。
そうですね、はいはい。
で本来だったらその稲であるとか、あるいは今また復活しつつありますけど、朝畑レンコンと言われるようなものとか、ああいうものが植わってたってことですかね。
昔は沼地だから、うん、本当に皆さん苦労しながら水田を作ってたってことですから、うんうん、まあ、レンコンもありましたし、その足もありましたし、今のような形になってたし、
うん、
水田もやってましたけどね、
うん、
まあ土地の低いところですから、水田でこうやっててもう10年に1回ぐらいしかとか、そういう形でも頑張っていた場所ですね、うん、ちょうど、
うん、で今や、まあ、全国から野鳥のファンの方たちが渡り鳥を見に来たりとか、うん、あるいはその変わった虫がいるよっていう話があったり、うん、っていうところで、その自然の豊かさという意味では水辺の自然というものも残されてはいるんですよね。
あれですよね、管理しないとそれはダメですね、
うんうんうん、
要するに管理して初めてそういうのが残されたっていうかですね、もともと始めたのはそこからなんですよね。自然再生協議会っていうので、それを残したいっていうことだったんですけど、
うんうん、
結局私は20年前に河川改良会にはいたんですけど、
はい、
その時のままずっと綺麗なところだと思っていたら、本当に20年ぶりに戻ってきたら、本当に、遊水地は荒れ果てていたと、
うん、
そこからこのベーテル朝辺りが生まれてきたっていうのは、まずそこからですね、
うん、
だから鳥も 昔よりはいないですね。
ああそうですか。
あの野鳥の会の人に言わせると全体的には言いますけど遊水地はまだいると。ただあの昔の感覚だと本当に数えるのは嫌なぐらい鳥はいましたね。
あそんなにいたんですか。
今は本当に子供がちょっと数えてますけどね、鳥がいた鳥がいたと。私が時は違いましたね。
今日は緑の仲間のコーナーで清澤塾の塾長でもある中井弘一教授がお話ししてくださったところでも、やはり自然の中には人の手が加わっていかないと輝かないという自然があるんだという話をね、うん、してくださってるんですけど、まさしくこの浅畑遊水地もそういうところだったんですね。
そうですね。あの要するに工事が終わったばっかりの時だったから手を加えてたんでしょうね、はい、うんうん、っていうこう解釈をすれば、うん、その頃はハスの花もすごく咲いてたし、うん、今はほとんどあのハスも咲いてないですけどね、わずかしかないんですけど、うん、周りにありますけどね、あのただあの昔ビオトープって言って手を加えなくてもいいんじゃないかっていうのがあってそれを逆に言葉をね割りか信じてそのままにしておけばいいんじゃないって話にしたら、よく言うんですけど強いものが勝つんじゃなくて環境に適したものが生き残ったと、うん、それが今の浅畑遊水地だったんですけど、うん、まあ、この1年、ね、あの皆さんの協力でですね、あの手を加えることによってですね、あの本当にすぐ行ってもらいたいなと思うぐらいですね、綺麗な場所はたくさんできましたね、
はい。まあ、その声かけが大石さんから始まったというお話なんですが、大石さん、そのベーテル浅畑という構想自体について、まあ、この番組でも皆様に何度かお話はしてきたんですけど、再度とご本人の口からまとめてしていただけますか。
もともとベーテル浅畑を目指してたわけではなくてですね、うん、あの自然再生をどうしようかということで、はい、あの活動を始めたんですよね、うん、ところがもうどこへ行ってもですね、環境とかですね、そういう問題とか、クリーン作戦とかというと大体どこの企業も静岡の企業だと大体嫌われてしまいまして、うん、というのは皆さんもたくさんやってるんですよね、うんうん、私たちは安倍川をやってますとかね、はい、当然ながら巴川以外もそれで駿府公園をきれいにしてますよと、うんうん、でほとんどどこもその手を挙げてくれるところがなくて、うん、本当に最後にですねやってくれるのかなと思っていた静岡特別支援学校ですねに尋ねたらですね、うん、心よくですねやってくれたと。まずこれが始まりですね。
そこの土地にある特別養護支援学校ですよね、
うん、はい、そうですね、はい、
遊水地浅畑にありますからね、うん、
学校もその地域とこうやっていきたいっていうのはみんなどこもこう、うん、やってるんですけどなかなか難しいんですよね、
うん、
しかもそこのところは地域といってもあまり進んでませんから
そうですね、人住んでないですよね
だから病院もそうだし小学校もそうだし、うん、地域の方とかねみんな掲げてるんですけどそれをやっていくのは非常に難しくて、うん、そのサポートをすることによって、うん、すごい遊水地の三国がですね活性化してきたっていうのは本当に特別支援学校の生徒さんのおかげだと思ってますよね。
はい、
それプラスその転換センターの井上先生と子ども病院 の瀬戸先生がそのベーテルっていうかそこを特区にしようと医療特区にしようという形で、うん、掲げてた中のベーテルという構想があったっていうのと、うん、それがちょうど同じ時期に同じように動いていたと、
うんうん、
それで初めてそれを知ったということですね。
出会いがあったんだ。
そうですね。ベーテルって多分土木の人はみんな知らないです、
はい、
私も知らなかった
です。一般市民も知らないですよ。
そうですね、うん、ベーテルって何かって話から始まってるんですけど、そこに井上院長のところたまたま訪ねた時ですね、なんで転換センターと神経医療センターとここがねなんで自然再生協議会にまず入ってたのかっていうのが分からなかったんですよね。
あ、もともと入ってたんですね。
入ってたんですよね。これが驚くべきことで、うんうん、それで誰も分からなかったんですよ、うん、何の目的なのかっていうのがね。それを聞きに行った時初めて分かったんですよね、
うん、
ベーテルってこういうとこだのとか先生たちが目指してるのはこういうことなのかっていうのが分かった時、ここにベーテル浅畑まさしくその他の方も言われたように久保田部長が確か言ってたと思うんですけど、はい、ドイツのベーテルには子ども病院もあるし転換センターもありますと、特別支援学校もありますよという小学校もありますよと、まさにまさにその日本のベーテルと同じようなになっていくんじゃないかということで、それを掲げたことによって今のようなですねかなり大きな組織になってたっていうのがそうですね、うんうん、もしベーテルって名前がなくて相変わらず自然再生に頼ってたらですねきっと まあ、こんなにはなってないと思いますね。
今出てきたドイツのベーテルという町、この町をちょっとご案内いただけますか。
いや、これはですね、行ったことないのでよくわかんないですね。
聞いたところによると
聞いたところによるぐらいわからないし、はい、要するに施しよりその仕事をという形で、そういう精神で、その住むとこもあるし、仕事もあると、障害者ですね、今要するに目指してる CCRC とかですね、そういうのと同じように、うん、多世代の人とか、その障害を持ってる人も持ってない人もみんな一緒に暮らしていける町であるのと、で仕事があるっていうのが一番じゃないですかね。障害者の方っていうのは、障害を持ってるっていう時になれば、もうある年から隔離されちゃうんですよね。小学校でもそうですよね、なんかちょっとっていう子はどっかにこういなくなっていくっていう、それはそれ、その子たちはその子たちで暮らすような形になって、なってしまうんですよね。きれい事を言ってなんか一緒の方がいいとかって言ってもなかなかこれって大変ですよね。きっと障害を持ってる人と一緒に暮らしていくっていうことはね、でそれは経験をしてみないとわからないんですよね。障害者をこう一緒になって寄り添っていかないとわからないと。で今本当に中央とか北に行くことによって、やっぱちょっとあれですよね、うち前のやめと静岡河川改良課のね、若いやつもそういうとこ行ったりしてて、やっぱ精神的にちょっと違ってくるんですよね。やっぱ毎日そういう形と接していくのとですね、なんですかね、全く接してない人、接し方も難しいんだけど、わからないんだけど、普通に接してればいいっていうのに気づいていけば、そういうことがね、いろいろ見えてくるんじゃないかと。今頑張ってくれてるのは本当にそういう方々とか、そういう支援をしてくれる人たちで、まあ、それを支えてくれる人たちがいるからこそ、ヤンマーさんとかね、ライオンさんもかなり協力していただけてるし、トヨペットさんも同じなんですけど、そういうことでみんなで一緒になってやっていきましょうよっていうことが、それが今目指して1億人総活躍です。
そうですね、ま、1億総活躍時代の具体的な
ことで、だからそれを本当に理解してくれてる人がどれだけいるかってことなんですけど、
障害があるからといって、その障害の程度によってできる作業はいろいろあるわけで、自分もその社会の中の一員として、その作業をやりたいという気持ちは持ってるわけですもんね。
そうですね、だからそれをこうなんてサポートしてくれる人がいて、理解してくれれば、その子たちは本当にやれると思いますし、実際ちゃんとした指導者がついてれば、それはやれるっていうのはこういろいろな場面で僕は感じてるし経験してますけど、知らない人はもう諦めちゃってると思ってね。
朝方のもう周辺でも流通センターで例えば食堂をやっているとか、
そうですね、
あるいはそのすぐ近くでコンビニエンスストアをやっているとかっていうのも、そういう方たちですもんね。
そうですね、だからでも単純にそのやってるからうまくいってるかって言っても、大変な思いをしながら当然やってる、
ね、それは普通の人がやってもそうですからね。
それを理解していかないと、どこでもやれるわけじゃなくて、やっぱ本当に大変だっていうので、ただ純粋なんですよね。この間そのライオンさんがいただいた観光案内のそのガイドシステムっていうのを使ってですね、
はい、まあ、これは今の、まあ、IT からまた一歩進んだ技術になるんですけれども、ねええ、看板があって、でそこに、まあ、スマホなどをかざしていただくと、そこからもう音声ガイドとか、あるいは周辺のガイドの内容が流れてくるというものですね。
はい、それを障害者でもできるんじゃないかということで、障害者の子たちにその練習とかなんかするんですけど、やっぱ難しいんですよ、ついてないと。それで本当に1に勉強2に勉強じゃないんですけど、本当にそれを覚えてこいよっていう話をして、もういやこれ本当にね、その子には言えないけど諦めたんですよ。もうこれ
ツアーガイドちょっと無理だなと、
明日もう適当にやるしかないなと思ったんですよ。
すごい裏話ですね。だから
その次の日に彼らは原稿を本当読んでちゃんと喋れたんですよね。それを聞いてみたら、家へ帰ってお母さんに聞いてもらったとかね、まあ明日こういうことやるんだということで、本当に喋れなかった子が喋れたんですよね。だから僕の言った通り、本当に勉強してきて練習してきたんですよね。これって普通 の自分のあれですよね、今職場のところにね、もしそういうことやったとしても、そんな一生懸命やってこないですよ、きっと。普通の子だったら。だからそれは親御さんも大変だったと思うんですよね。それを聞いてあれば、本当に聞いててね、びっくりしましたね。それだからやっぱ 一生懸命やればできるんだと、うん、それでそれをね、あれですよね、そういう形でこんな障害者の方が言ってましたね。諦めないでやればできますっていう、ね、
自分たちで自分でびっくりしちゃって
そうそう、それをその、前の職場に若いやついたんですけど、うん、そいつ言ってましたね、諦めないでやるかってやることですよっていうことをね言われてましたから、ね、う
ん、教えてもらっちゃってこっちの方がね、
そう教わることが多いんでしょうねきっとね、うん、だからそういうのが一番あれじゃないですか、びっくりすることとか、うん、やっぱ精神的にいいですねきっと、多分付き合ってそういうああいう方々と一緒にいることが、うん、だから本当に医学的でもいいんじゃないかなと思いますけどね。
素直に一生懸命やるっていうことがなかなか難しい世の中ですから、うん、なんかそういうところにあると救われる部分は感じるかもしれませんね。
そうだと思いますね、そういうところに行ってその卒業式に行ってみたいとか、うん、その活動と一緒にやるとやっぱちょっと違ったね、精神的に違ったような形になってくるんじゃないかなと、うん、いつも違うような世界と、ね、ちょっと違った世界にいるっていうことになると非常にいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
そういう気持ちのもとに少しずつ仲間も集まってきて、まあ、施設の方がいたり経済界の方たちがいたりもボランティアをしてくださって、あと産業の方も入ってますし、県も入ってみんなでがっちりこう組みながら少しずつ動いていこうというのがこの1年間でいろんな成果がもう見えてきているところなんですが、今年度はどんな動きを考えてらっしゃるんですか？
うん、あまり見えてきてないんですけど、
おっとと
今種をまいただけなんですよね。いろいろな種をこうまいたもんで、その今後これがどうやって育っていくかっていうのを本当種子をまいた、本当種をいっぱいまきました。それはどうやって育てていって花を咲かせるかっていうのを今年度になると思うんですよ。
これだけいろんな方たちが関わるのは嬉しいことでもある反面、足取りを揃えるとかあるいは意識を統一していくのはとても難しいのかもしれないなって、まあ、ちょっとこう思ったりするんですけど、
うん、その通りですね、それが非常に難しい中を周りがし頑張ってやってたんですけど、うん、私も現役を退きますので、はい、今後どうしていくかって話っていうのは重大な問題だと思いますので、
ですよね、
それで本当に難しい問題をね人に話すとですね、大体よくやってるなって言われるんですよね、
うん、
大体そんな話をしちゃうとみんな嫌になっちゃうんですよね。いろんな方たちがいますから、だからそれを今年はそのちょっと持ってきたんですけど、はい、新しいところでその、
まあ、組織図ですか？
組織図ですね、
はい、
ベーテラサータ部会っていうのは新しい組織で無形式でやっていくということになりましたもんで、
うん、
少しクラブっていう形で、来週の水曜日に水曜日になるんですけど、ベーテル部会そういう形で独立してですね、はい、その合意形成を取りながらですねゲリラ的に動いてもらわないと無理だろうと、それで、まあ、統括するところは当然ながら運営とか事業推進の会っていうのを作りまして、そこで統括しながらやっていくと、それで大きな組織になりましたもんで、かなりいろいろな方が入ってきてますもんで、これをやりたいって、例えば農業やりたいとかね、で農業クラブ作りますよとかね、そういう形でそこでいろいろなことを考えてて、そこでみんなで合意形成を取ってしっかりその組織としてね、今まではどっちかというと中央突破してたんですよ、はい、本当にはっきり言ってですね、まあ、それはそれなりにこの県行政でやっていくっていうようなこの自然再生の流れの中でね、はい、第2ステージの中で26、27までは行政主導でやっていくという形でやってたんですけど、まあまたまた私もいなくなりますもんね、この行政は支援に回るような形を取っていくっていう形を取ろうっていうのがちょうど28年からですよね。
平成の28年から、つまり今年から。
今年からはそういう形で支援に行きましょうと。
まあ、そういうある程度短期的なあるいは超中期的な考え方っていうのは出来上がってきたってことですね。
そうですね、一番最初そういう形で動いていたんですけど、うん、最初から入ってた人はそれを知ってますけど、後からこれは、面白そうだなとかって入ってきた人たちにはそういうこと分かってないですよね、
うん、
分かってないんだけどそれをこう始めてますから、そういう人たちにもう一度再度こうで足を止まってもらって、こういう形でやってたんだよということを説明しながら新たなステージに向かっていくべきじゃないかと、
うん、
だから補助金とかそういうのも取りながらってこと で,、
うん、
でうまくいけばその今静岡市とですね県の方で来年度まだ決まってないですけど、そういう行動計画を作ってですね、うんうん、ある程度その支援ができるんじゃないかという形があれば、うん、まあ、そういう形を利用しながら次のステップに向かっていくと、あと民間の当然補助とかっていうのもありますもんで、うんうん、そういうのを利用していけばこういろいろ見えてくるんじゃないかと。やっぱある程度その小さなお金でもいいんですけど、動かないと多分、ね、企業は多分来ないだろうし、うんうん、やっぱ
根詰まり起こしますよね。
そうやっぱそれがやっぱ必要だし、 なんていうんですか、ただとかね、社会奉仕にも限界がありますし、それと目指すのはやはり障害者の雇用っていうのを目指したい部分がありますから、それをどうやって雇用が進むかとかですね、そういう形でいけばいいんじゃないかなと思ってますけど、種だけはいっぱいまいたんですけど、どれだけ芽が出るかこれから と思いますけどね。
淘汰も必要ですしね。
そう、
何でもかんでもいいわけじゃないですからね。
そうですよね。もう種はまいたんですけどね、本当にそれが種まいただけでね、発芽しないと困りますね。
先日もね、俳句を読んだりする
ああ、そうです
方
ね。
からね、蓮を見たいんだけど、確かあの辺に浅畑遊水地ってレンコンが畑がいっぱい、蓮畑がいっぱいあったはずで、花が見られるはずだけど、どこへ行けばいいのって聞かれて、って悩んだんですけど、とりあえず県立こども病院行きのバスに乗ってなんて話をしたんですけど、そういう案内ももうちょっとこう外から入ってくる人たちに、どこかこうそういう案内ができるといいかもしれないです
そうで
ね。
すね。だからやっぱ静岡市さんの存在が大事だ
あ、
と思
そういうう
ん
ことになるのか。
ですよ。やっぱ市の方でそういう案内とかね、やっぱ民間には限界もありますもんで、協議会だけではやっていけないという話があるもんで、要するに朝方をもう少し大事にするようなね、奥静も確かに大事なんですけどね、静岡も静
静
岡
まえも、
も、
海も
そうで
ね。
す、朝方遊水地を大事にしていくっていうのが一つあると思うんですよね。しかも市内から近いですからね。
そうですね。そして、まあ、本当に自然の宝庫であるというところはまだまだ誇れる場所でもありますしね。その種類の豊かさということでも。ただ、大石さんの場合というのは、そうやって元職員なんて言いましたけど、つい先日まで働く現場にいらっしゃって、これライフワークになりそうですけど、そういうおつもりだったんですか？
いや、そのつもりはなかったです
もう抜けられませんね。
そうですね。本当に海のが好きだったもんですから
あ
ね、
らあら
本当に
逆に言ったら、それだけあるからちょっと距離持ちながらいい方向にっていうふうに見えてくる、冷静なところもあるから見えてくるのかもしれないですね。まあ、私たちの町の大事な場所として、浅畑遊水地、浅畑とも私たち呼称したりしますが、そこについて動きが確かにあって変わってきています。ぜひまた皆さんも足を運んで、まずご自分の目で見ていただきながら、そして楽しみながら住んでいける故郷の一つとしてね、一部分として何かできることがあれば一緒にやっていくってこともとても大切かな、なんていうふうに思いました。またじゃあ、一般市民の
そうです
ボ
ね、
ランティアとして
その今の話通りで すね、浅畑遊水地クリーン作戦というのが、5月の21日に土曜日に、9時からやられますもんで、それ
これ
で、
と直接行けばいいです
そうです
か？
ね、来週の月曜日には自然再生協議会のホームページにアップ、詳しくアップできますので、雨天だったら22日の日曜日と。もともとこれは NPO で浅畑湿原保全する会の方が最初から始めてましたもんで、もう25回ぐらいやってるんですよね。春と
よく
秋に
聞きます。新聞にもなりますもんね。
そうですね。それ方が継続的に NPO がなくなったんですけど、まあ、このラジオにも出てくれた後藤さんたちが中心になってやってますもんで、ぜひ一度来ていただければ、
そうですね、
いろいろなことも分かるんじゃないかなと。
もうクリーンをするつもりの格好でお出かけい
そう
た
で
だ
す
きた
ね。
いと思います。駐車場もありますので、
車もいっぱい泊まれると思いますので、そういう案内も多分11日のホームページには出ると思います。
国立神経医療センター方向に向かって行っていただければ分かるかと思いますので。
そうですね。まあ、4工具っていうのもありますもんで、後藤さんの方の。あれは、逆にその手前ぐらいのところです
今後の動きをしっかりと私たちも見つめていくことにしたいと思いますし、またお話聞かせてください。ありがとうござい
どう
ま
も
し
ありがとうございま
た。
した。